上地明則の
金融が分かれば世界が見える。
皆さん明けましておめでとうございます。今日は元日。上先生、明けましておめでとうございます。
どうも明けましておめでとうございます。まさか元日にラジオに出るとは夢にも思っていませんでした
ね。働き者ですね、お互いに。いや、まあね、上先生はもう本当に僕が知ってる中でも、まあ、毎週のように全国各地飛び回って、でもさすがにあれでしょ、年末はゆっくりされたんでしょ。
そうですね、クリスマスの直前ぐらいまでは、まあ、いろいろと入ってましたけどね、まあ、それ以降は比較的、まあ、まあデスクワークっていうのもおかしいですけども、まあ、家に入れたっていう感じでしょうか。
まあそうですね、家にいたからって休むわけでもなく、仕事はしなきゃいけないものもありますでしょうからね、
はい、
でも神戸のこうね、正月ってどんな感じなんですかね。
そうですね、もともと東京生まれ東京育ちだったので、はい、まあ、神戸っていうとね、ほとんどなんか東京と違和感が全くない、東京にいるような感じですね。
うん、なるほど、うん、まあ今日はね、まあ、元日ということもあって2024年を迎えたわけで、
はい、
でまあちょっと思考を変えてですね、大きな話をね、ちょっと聞きたいなと。要するに2024年をまあ占うというか、もちろん先生おっしゃったように、つまり予測っていうのは常に外れるもんで、まあ当たるかどうかっていうよりもどういうふうに変わっていくかっていう、まあちょっと大きな見方ね、その世界日本っていうところで伺いたいと思うんですが、まあ昨年は日本でもちょっといろいろ財政問題も含めていろんな、まあ増税だなんだとか、まあまあ、ある特定派閥のそういった問題も期待したんですけど、
はい、
まずはその日本がこのまま景気がこうね、インフレであるけどなかなかこう景気が良くなってないんじゃないっていう感じもあるんですけど、その辺は先生どういうふうに見立てますかね。うん、
まあ景気の方については、はい、まあ、まあこんなような感じっていうとなんか言葉、はい、身も蓋もないんですけども、うん、まあ、特別良くもないし悪くもないような状況が2024年も続くのかなっていう感じしますけどね、今年もね。
中野さん、うん、やっぱりあれですか、その、まあ、一部上場企業とかそういうのは別として、なかなかじゃあ給与も上がっていかないんですかね、他の。
まあ、一部で、給与水準上げ始めたところも出てきたし、やっぱりこうね、その動きは去年ぐらいから出てきたんじゃないでしょうかね。
うん、
うん、新卒の、給与なんかもね、22万円ぐらいでこうずっと止まってたのが、まあ、結構ね29万とか30万出すところが出てきたりね、うん
うん、なんかその辺があんまり横並び感がなくなってきたってのもあるんですかね。
う
ん、
まあそうですね、うん、まあ、やっぱり海外のね、ちょっと企業との比較で言うと、はい、あまりにも開きが出ちゃったんで、やっぱりこうある程度優秀な学生を取ろうと思うとね、うん、給与水準ちょっと考えていかないといけないようなレベルにさすがにきちゃったんじゃないですかね。
ああ、そっか。まあ、要するにグローバル企業だったりするとそういうことになります
ね。やっぱり優秀な学生はね、アメリカのその投資銀行だとかね、うん、コンサル行くと初任給で1000万超えちゃいますからね、うん、やっぱりそれなりに出さないと、うん、まあ、優秀な学生が集まらないということで、うん、まあ、一部 IT 企業なんかではね、新卒に対しても、うん、まあ、1000万近く出してるところもありましたけどね。
そうか、そういう形でね、ちょっとこう学生の、まあ、就職動向なんかも変わってくるんだろうけど、まあまあ、僕はでもね、ちょっといろいろ気になってくるのはこの辺も、うん、まあ、裏話というか裏もよくご存知の先生では伺いたいんですが、まあ、ずばり昨年こう安倍派と二階派って、まあ、やられてね、
はい、
まあ、検察の捜査も、まあ、年明けても継続していく感じですけども、うん、まあ、僕らから見てると、まあ、あれで都合安倍派はああいう形でね、まあ、解体されるのかどうか置いといて、まあ、ダメージ与えて得するのは、
うん、
まあ、岸田さんですよね、
うん、
まあ、宏池会っていうか、でやっぱり宏池会の根幹って何かって言ったら、いわゆる財政金庫、うん、財務省ですよね、はい、財政金庫、
うん、
とにかくいろんなことやるけど、
うん、
その分、財源は税金上げて取り立てるよっていうね、うん、そうするといろんなことをやろうとして ますよね、まあ、あの異次元の少子化政策だとか、うん、防衛費を上げろとかいろいろなこと言ってるけど、まあ、メガネ増税とか言われてるけども、うんうん、でも結局どっかで増税してるって、うん、それがもっともっとね大っぴらに増税が出てくるんじゃないのかなと思ってるんですけど、
う
ん、
はい、あのまあ実はね私の世界で言うと、はい、あの今年から新しいニーサが始まりますよね、はい、でこれってあの非課税枠が、はい、1800万円で、正直言って、この話が最初出てきた時に僕は驚いたんですよ、はい、
うんうんうん、
普通は財務省、小口に出してなんか抜本的な改革嫌がる、うんうん、まあ、あの切り張り的な政策っていうのが取られがちじゃないですか、ところがあの1800万円の非課税枠というのはすごいですよ、まあ、本当にあの一般のサラリーマンが生涯の資産形成の、まあ、大体1800万円の枠を使えば、まあ、30年40年かければ大体それがね年率 7% ぐらいで運用されると、あのまあ、毎月かける金額にもよるけども、うん、大体それで賄いちゃうぐらいの金額なんです、うんうん、でよくこれ決め、
うん、あ、
財務省が OK したなと、
ということ、あ、そういうことね、
ということです、うん、で逆に言うとですね、はい、まあ、当然だけどもこの裏で何かやりだすだろうとまあ要するに国民に1800万円の非課税枠を与えたんだから、例えば富裕層向けに、
はい、
大掛かりな増税をね、企図しているんじゃないかみたいな噂が絶えずこう底辺でありましたね。
なるほど、
この新ニーサの後が怖い、
うんうん
うん、まあ、実際そうですよね。
そうですよね、
税収のことを考えますとね
そうで、あれだけいろんなねこう政策をボンボン打ち出してるけど、まあ、うん、新しい政策を打ち出すためにはね原資がいるわけ で、
うん、
で原資はね、まあ、財政均衡的に言えば国債発行だ、そういうことはやらないでっていうことになると税金を上げるしかないわけ で、
うん、
でどこの税金を上げていくのかっていうところになっちゃいますもんね。
あ、そうですよね、
いやなんか厳しくないですかそれは。
いや逆にあの僕は、
はい、
あの元政治記者、
はい、
佐久間さんに、まあ、お伺いしたいぐらいなんだけれども、はい、まあ、今回 の、 その安倍派一掃含めて、
はい、
なんか日本の今その政治の動きがね、うん、なんかきな臭いというか、うん、なんか裏があるんじゃないかっていうことを思わせるような動きがなんか感じられてならないんですけども、うん、その辺は逆に教えていただけると嬉しいなと思ったんですけど、まあ、どうですか。
僕もね現場を離れてるので意外とこう、まあ、今もう現場回ってる人から聞くしかないんだけど、でもやっぱり、まあ、僕ら何か起きるときね、どうしても それの表面的な話じゃなくて、うん、やっぱりその向こう側に何があるって思いますよね。だから、まあ、今回のこれ見てると、まあ、こういうことをねちょっと言うと怒られるかもしれないけど、
うん、
そういう裏金、ああいったような裏金なんてのはもともとあるわけで、
うん、
それをなぜここに来てね、うん、安倍派をターゲットにしてガーッとやったのかって、うんうん、それがまあ不思議ですよね、
うんうん、
まあ、はっきり言うと不実記載っていう、まあ、形式犯ですよ、
うん、
それでああいうふうに大掛かりにやって、でも国民感情はああいうのすごくやんがりますよね、うんうん、まあ、僕なんかほら政治はいい政治をやってくれればいいと思っているわけで、
うん、
自分のためにお金を使うのは困るけど政治のために金を使うのは、まあ、それは悪くないと思ってる方なんで、どうもただ単にお金集めてはみんな悪いってなって、うん、それで安倍派がこうだって、そうするとまあそれ得するのはまあ岸田さんだよねっていう、岸田派が一番この永田町の中ではまあ小さな派閥なわけだから、うん、なんかそうやって見ていくと、じゃあ、ね、財務省もそういうさっき言った財政均衡派的なことで言えば安倍派のような積極財政論みたいなものはこう排除したいわけで、うんうん、だからそうなってくると、まあその思惑ねっていうのは、こういうこと言っちゃうとあれだけど、検察も司法ではなくてはまあ行政官ですからね、で行政のトップっていうのはまあ あの総理大臣じゃないですか。だからそう考えていくとやっぱり岸田さんの意向っていうのが働いてないことはないのかなとか思っちゃうんですよ。というのは裏があるってことを言えば、まあ僕も逆にこれ今日上地先生に伺いたいのは、前もちょっと聞いたからあれですけども、 やっぱりほらあの日本のバブル崩壊するときにね、うんまあ、アメリカにいて、まあ、そのアメリカの非常にその意思のもとに行われてたってことを、うんまあ、結構目の当たりにしたとおっしゃってたじゃないですか、うん、ちょっとそのあたりの話ちょっとまあ前の話になりますけど伺いたいなと思っ て、
まあそうですね、まあ日本経済はまあ1980年代、はいまあ、絶好調で、まあ、ジャパンアズナンバーワンなんて言われていた、はいまあ、時代ですよね、で一人当たり GDP もどうでしょうか、だいたい先進国で、まあ、トップクラス、うんまあ、これが今40位切っちゃったんですかね、うんまあ、韓国台湾とそんなに変わんないか、下手するとドルベースだと、まあ、円安の関係で逆に今もうそれよりも低
いです、ね
まあ、そういう状況になっちゃってますよね、うん、でその一つの背景としてやっぱりね日本企業が弱くなった、うんうん、じゃあなんで日本企業が弱くなったかというとこれが僕はアメリカの戦略なのかなっていう話なんですね、うんこれで80年代の、ジャパンマネーが、うんまあ、アメリカを侵食し、うん、あの有名なあのロックフェラーセンタービルを、ねうん、三菱地所が買収したりとか、ソニーがコロンビアピクチャーズという映画会社、うんね、アメリカ人にとっての映画って特殊 なんかスピリチュアルな、ねねうん、あのアイデンティティですよね、うん、アメリカ人のねでそれやっぱりねジャパニーズにね、うんあの買収されたというのはもう屈辱以外の何でもないのかなと、うん、ほんで80年代の半ばぐらいに私結構 CIA のレポートってよく見てたんですけども、はい、普通 CIA というのは軍事政治に関するシンクタンクレポートですよね、うんうん、ところがあの頃は日本企業に関する研究ばっかだったんですよ。
そうだったんですか。
なんで日本企業ってこんな強くなっちゃったんかと、
うん、
うんで MIT にレスター・サローという先生がいましたね、はい、で彼を、チームの、まあ、リーダーにしましてね、うん、日本企業研究やらせるんですね、うん、日本企業が強くなったのはなぜか。
すごいですね、
でこれに関するレポートです。
お
で、ね、結論言うと、はい、日本企業が強くなったのは、うん、土地高、うん、株高、うん、これによる企業の資金調達コストが安くなったということ、うんまあ、いわゆる、まあ、資本コストがすごい安い、うん、イージーマネーっていうのかな、
はい、
だから、まあ、その明らかに海外の企業よりも日本の企業の方が有利に、まあ、戦えるっていうことですよね、うんまあ、それからあとはその、うん、政治的なものでいうと、はい、日本独特の取引慣行、
うん、
株式の持ち合い、
うん
三菱グループだとかね、なんとかグループだ、住友グループだっていうことで、そうするとあの日本の企業はアメリカの企業をどんどん買収してるのに、
うん、
アメリカの企業は日本の企業を買収できないだけ、
できないですよね、
これあの株式の持ち合い、それから系列取引、
うん、
これもあのグループじゃないとビジネスに仲間に入れてもらえない、
うん、そうですね、系列ってあの、まあうん、そのままあの訳されてましたもん、系列になってましたもんね。
だから、日本の企業がアメリカでビジネスするのに、うん、アメリカの企業が日本に入ろうとすると、なかなか入れてもらえない、
うん、
あとはまあね、なんていうの、大型店舗取引法とかね、はい、あの商店街を守るためにいろいろとあったと思いますけども、だからその日本的な独特な取引慣行、
うん、
これも日本企業が強い原因だと、こういうことですね。うん、だから2つの面で日本企業を力を弱めるためには、うん、日本独特の取引慣行をやめさせると同時に、うん、株高土地高を終わらせる必要があったということですね。
なるほど。
でこれを、まあ、私現場にいて思ったことは、はいまあアメリカの証券会社ですから、まあ、大手5社の一つだったんですけども、86年ぐらいから当時大蔵省ですね、要望書を書いて、日本に株式市場の先物市場を作って、うん、依頼書を出してたんです。でこれ作ってもらって、はい、それでこの先物取引をなんで作ったかっていうと、うん、これがあると暴落の過程で利益上げられる、まあ、今でいう最低取引っていうですね、アービトラージっていうんですけど、その仕組みを実はね僕ら準備してたんです。
怖いですね暴落しても儲かる
その仕組みを作るために米系大手5社が、要望書を出して大蔵省に認めてもらい、で認可を受けて、認可を受けたら来たるべき暴落の日のために徹底的に準備をしていたっていうこと
です。それはちょっと ある種の陰謀だよ。陰謀みたいなもんですよね。
陰謀というか戦略です
よね。戦略です。ああ、ごめんなさい。陰謀っていうのは違う、うん、戦略。でもそんなに前から準備してたってことですよね、
うん、だからその辺がやっぱりね、日本と、まあ、アメリカだけに限らないと思うんですけども、うん、まあまあ、中国だってそうだと思いますし、はい、他の国もそうだと思うんですが、やっぱり長期的な戦略展望の中で、うん、シナリオを作って準備していくっていうのはある意味当たり前だと思うんですよね。けど日本はなんか能天気になっちゃって日本だってその徳川家康じゃないんだけども、戦国時代は陰謀とか戦略のね、駆け引きで生きてきてるわけで、今日本人って駆け引きとあんましないですよね。
まあ、バカ正直なとこありますよね、いやちょっとね、今の話ちょっと興味あるのはね、そういう、まあ、最低取引、まあ、そういったようなことを準備していた、その暴落はいつか暴落するだろうっていうことなのか、うん、いや暴落も仕組もうとしてたのか、うん、そこなんですよ。
まあ、暴落が、ね、仕組んでうまくいくためには、うん、やっぱりある程度株式市場が、うん、まあ、バリエーションが高いというかな、はい、その実態値よりも高くいってると崩しやすいですよね、
まあ、いわゆるバブルにな
ってきて、ね、はい、だからちょうどやっぱ日本というのは80年代、うん、金融緩和でお金がジャブジャブしてて、はい、そのお金が株式市場に流れて、うんうん、そして金融のスキームもレバレッジ、うん、まあ、お金を借り入れるような仕組みがあって、うん、それがまた投資に流れるような、うん、まあ、そんなような仕組みがあったもんですから、うん、やっぱりね、株価自体が実際には、うん、まあ、かなりバブルでしたから、まあ、ちょうどタイミング的にですね、うん、そのアメリカが売りを仕掛けると崩れやすい時期にあったし、うん、であとはさっきの、取引、
はい、
独特の取引慣行、うん、これはいわゆる政治的なプロセスですよね、うん、まあ、日米構造協議っていうのが始まって、うん、これは政治プロセスの中で、うん、決めて、日本はね、うん、ノーって言わないんで、うん、イエスと言って全部受け入れちゃいましたよね、うん、だからやっぱりこういったことがあって日本の企業の力が弱くなって、まあ失われた20年30年
そうです、ね、
ということになってしまったのかななんていうふうには僕は思うんですけどね、うん、
いや僕やっぱりね、先生のこの話で重要なのはね、要するにもちろん偶然の要素もあるんだけど、
うん、
かなりこう実はこうなるだろうっていうのは読める部分が、予測できることがあって、それに対して戦略としてしっかりこう準備してた、うん、そのアメリカがそこは賢いというか勝ちですよね、
うん、そうですね。
だからその辺がね、こう皆さんにも分かってほしいのは、なんか何でもかんでも偶然であたふたしてんじゃなくて、うん、こうなるだろうっていう予測を立てて、そういう大きな準備をしてるっていうことが、うん、まあ、したたかにあるんですよね、うん、
だからまあ当時、まあね、その、企業の時価総額ランキングというのがあって、はい、まあ、今でもありますけど、今ベスト50の中で入っている日本企業って多分トヨタ一社で、
確かそうですね、
多分調べた、40位だか30何位だか忘れちゃいましたけど、まあ下の方だったと思います、で当時1990年の頃は50位のうち、40社ぐらいが日本の企業ですわ。
ベスト10にももうゾロゾロありましたもんね。
まあ、もう1位がなんと NTT ですからね。はい、
そうなんですよ。だからあの頃のね、やっぱり確かにこう、うん、日本企業の凄さ、だからそれからこの今ね、30年40年近く経って、うん、こうなるとは誰も逆に言えば思ってなかったわけですよね。
いや、一人当たり GDP がですよ、台湾韓国に負けて負けた、
うん、
信じられないですよね、うん、だからその我々日本人、日本にいるとそんな衰えた感ないじゃないですか。
ないです。
おそらくだからこうずっとね、あんまり成長しない状況がついてきたけど、はい、他の国が成長しているんで、うん、まあいわゆる相対的に、
ね、そうなんですよね、
遅れちゃったっていうことなんでしょうね、うん、
まあよくあるこうね、グラフ取っていくと、日本だけがずっと賃金変わらなくて、この20年間、うん、他のとこは右肩上がりで上がってって、その差が開いてるってことですよね、
うん、
いやだから僕なんかやっぱり京都に行ってね、実感で感じるのは、外国人の旅行者がどんどんアジアの方が増えてきたってことですよ、うん、 もうタイとかシンガポールのみならずね、そういうちょっとマイナーな国の方がミャンマーとかそういったカンボジアからも来てるし、やっぱりそういうアジアのやっぱり所得がかなり底上げされてるんだろうなって気がしますよね、
う
ん、
そうですね。でやっぱりね、あの日本の、外人から来ると日本の食べ物、美味しいと思うし、やっぱ安いし、すごい魅力的ですよね。だから我々が若い頃、まあ、もっと、子供の頃かな、まあ、我々の親世代でしょうかね、高度経済成長期の、はい、アジアに行くと、まあ、すごい安くて美味しいものが食べられた、で感激したと思うんですけども、それ今逆にね、アジア人が日本に来て、まあ、それを感じているっていうのがね、まあ、なんとも皮肉なもんだなと、
そうなんですね。いやだからまあそのバブルのね、弾けた、まあ、背景にはそういったアメリカのいろんな思惑もあったり、アメリカがそれに対してあのしたたかな周到な準備をしていたと、それから日本がまあ失われた10年20年ってきて、まあ、失われた20年どころじゃもうないんだけれども、そのまあそれで一方で、まあ、今こう政治状況の中でね、なんかこうある種その政策論の中でのなんかこう派閥の争いみたいな、まあ、はっきりと権力闘争ですよね、その、それも財政を のやり方をめぐった財政政策の、まあ、派閥争いみたいなのがあるんだけども、そういうなんかに日本のね、なんかそういう活力がなんかこうそんなところで失われて、いや ごちゃごちゃってていいんですかって感じなんですよ。
そうですね、なんか日本の場合は新陳代謝という言葉がないというのかな、既得権益、でその既得権益を持った方が自分たちを守るために、その新陳代謝を嫌うところがあって、要するに日本からは、まあ、新しい、まあ、そういうイノベーションみたいなものがね、企業も政治もなんかこう生まれなくなっちゃって、でそれが若者に対してはなんか閉塞感みたいな、何やっても変わんないよなみたいな、なんかそんなような空気感に追われちゃっている今の日本、そんな感じしますね。
なんかね、ずっとそう言われたままでね、変わってかないっていうか、いやもうすごい単純な話するとね、あの例えば一部上場企業でも役員パーって見るじゃないですか、ほとんど男ですよね。
男しかも、ね、おじさん、
おじさん、
おじいちゃん、
そう、
はい、
だって僕本当に思うんですけど、人口の半分は女性なんだから、半分女性だっていいわけですよね、普通に考えれば。だけど未だにそうでしょ、
これもねどっかで言ったけど、まあ、アメリカの優秀な女子大学生が日本で就職しようと思って某経団連企業に内定したけど、役員の写真見て入るのやめた、まあ、理由は外人がいない、女性がいないということですね。まあ、こんなとこ入っても自分はおそらく何も改革できないだろうと、仕事らしい仕事させてもらえないだろうっていう、まあ、そういう判断ですよね。
だってそもそも先生がいた頃のアメリカだって別に役員であるとかそういった重要なスタッフがそのまあそれこそ人種なんか関係なかったわけですよね、
もちろんあの女性の役員いっぱいいましたしね、
そうでしょ、
あのいわゆる、まあ、有色人種系もいっぱいいましたよ、
ですよね、やっぱりそこは非常にちゃんと能力っていうことに対してね、まあ、非常に、
まあ、ユダヤ系の金融機関ではあるんですけれども、本当に、まあ、グローバルでね、まあ、それこそ、チャイニーズの共産党の幹部の息子なんかいてね、まあ、けどたまに天才がいましてね、19歳でね、マサチューセッツ工科大学の物理学の博士号を取ったやつとかいましたよ
すごいですね、
共産党の共産党の指定の子供でしたけど、
でも そういう能力に対してパッとこう評価できるわけですよね、
まあ、そうですね、
何人だとか、何歳だとか男女が関係なくね、
当時あの金融機関って、あのデリバティブっていうのがちょうど流行った頃 で、あの理系の優秀な人材がいっぱい来てた頃なんですね、だからあのアメリカでアポロ計画というのがあったけど、あれ頓挫して、結構ね NASA の人たちがあの職にあふれたんですよ、でそれが結構投資銀行業界に流れてきたり、
ちょうどあの金融、日本で言えば金融工学って形でブームになりましたよね、
まあ、そうですね、まあ、彼らが大体それを担ってきたという感じです、
ああそうなんですね、だからそれがもうはるかね、もう30年ぐらい前の話なのに、どうして、まあ、40年ぐらい前の話だよね、なのに なぜ日本ではその40年経ってもこのね今言った、
うん、
変わらない、いや僕だからその閉塞感がね、
うん、
その既得権益者、
うん、
そのがずっとこういて年取ってもずっといて、うん、まあまあ僕はねもう今小さな出版社を一人でやってるから生涯現役でやるしかないと思ってるけども、まあ先生もあるしね、まあそういう独立してやってるからあれですけど、企業あの組織にいてもずっと長くいる人って困りますよね、
うん、
だからそのあやっぱ変わらん、うーん、
まあけど
もやもや
か、そろそろ本気で動かないと変えないと、うん、今日本って本当にまずいとこに来てんのかなっていう感じしますよね、
うんうん、
とうとう来るとこまで来ちゃった。
そうですね、まあ、よくあの水の中にで茹でられてるカエルじゃないけども、はい、徐々に
茹でガエルね、
茹でガエル、
うん、
で気がついた時には、ね、
はい、
っていう、なんかそんな感じしますよ。なんかこのまま変わらないんだよな、なくちの諦めのままで来ちゃったんだけど、
うん、
でも諦めまで来て本当に崖っぷちまで来ても戻れなくなったらやばいですよね、
うん、そうですよね、まあ、それが今本当全て ね、あの今日の冒頭の政治の話にもそうだしね、うんうん、日本企業が、まあ、力を失ってしまったっていうところもあるし、日本人の給料がこうなってしまった、全てなんかね、
うん、
なんか根本的なところでは共通要因があるような気がしますよね、うん、
そうですよね、やっぱり先行きが見えないというか、なんかこう日本だけにいるとすごくちょっとね、うん、安全だし今言った安くいろんなもの食べられるけど、うん、でもいざ世界を見た時にこのままだと、つまり日本、僕ねちょっとここも先生に聞きたいんですけど、日本が買われてしまうようなことはないんですか、企業とかそういうのが安いからちょっといい買い物だって、うん、そういうような、
まあ、株価が下がる、円が安くなると買いやすくなるわけですよね、うん、ただそれをまあその悪いこととして考えるかいいこととして考えるか、うんうん、例えばイギリスで、
はいはい、
あれがありましたよね、あのサッチャーさん、
あ、はい、
ね、イギリス病っていうのが当時あって、うん、ありましたね、今のやっぱ、あ、そうです、今の日本がイギリス病ですよ、ね、で 彼女はどうやって変えたかっていうと、うん、まさに今の話で言うと、うん、ウィンブルドン方式でいこうって言ったわけですね、うん、ウィンブルドン方式というのは、ウィンブルドンは、まあ、イギリスだけど、うん、選手はイギリス人ほとんどいないわけで、あの外人が頑張ってるわけですよね、だからその買収されてもいいじゃないかと、
うん
うん、その代わり、まあ、あのイギリスで、
うん、
金融機関が利益を上げるとそこに税金が落ちていくっていうことです。なるほ
ど、法人税はちゃんとそこにね、
うん、
落ちていくってことで、
だからそのロンドンというシティという金融街を魅力的な国際金融センターにしていったっていうところですね、
うん
うんうん、で、まあ、そのイギリス人も頑張ればその中にも入れるし、うん、だからもう完全になんていうのかな、競争原理、
うん
うん、これを導入したっていうところだと思います。
なるほど、ね、それは国内じゃなくてもう国際的にグローバルにもう開いちゃったわけですね、はい、そ
う
そう、まあ、優秀な人がもうどっかが来てそこの企業を経営してくれていいじゃないかと、う
ん、だからそこにその財務省のつまんない思惑でね、
うん、
自分の国の税収を上げるためになんていうことを考えちゃうと本当に取り残されちゃうわけですよ。
そうですよ、だからそこなんですよ、そのこのモヤモヤ感ってね、なんか国内だけのちまちましたところでなんかやっているね、うんうん、だからまあちょっと、まあね、そうそう時間が来たんで、まあ、次回はねちょっとこの話の続きじゃないんですけど、ちょっといろいろ財政面、国の財政面から見たね、うん、まあ、金融政策はそういったことちょっと大きな話、うん、ちょっとこの1月は私も先生に伺って少し、
はい、
あのちょっと勉強したいなと思っておりますんで、いやでもね、皆さんあのこの2024年をどう生き抜くかっていうことは、まあ、この番組の中でもおいおい話していきますんで、また来週もちょっといろいろあのそういった大きな話から皆さんも学んでいただきたいなと思ってます。上地先生、来週もよろしくどうぞお願いいたします。はい、ど
うもありがとうございます。よろしくお願いいたします。